ようこそゆたのからだチャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は2月20日月曜日に配信を収録しております。さて今日は自分で自分の先生を育てるという内容をお話ししていこうかなって思います。自分で自分の先生を育てるって何のことっていうふうに思われた方もいらっしゃると思うんですけども、結構ね、僕ここ最近ですね、メタ認知ということにすごい自分の中で、再構築ということが、再構築っていうか、その自分でこう考え直すことが結構あって、まあ、メタ認知っていうのは自分の認知活動を客観的に捉えるってことですよね。自らの認知、認知っていうのはまあ考えるとか感じるとか、記憶するとか判断するといったことがあると思うんですけども、その自らの認知を認知することということが、メタ認知になります。つまり自分でですね、自分を知ってちゃんと自分が変わるように行動しようという形になると思うんですが、それがですね、やっぱりここ最近のその僕の習慣であったりとか、まあ思考、そこら辺をですね、なんていうかもうブラッシュアップしたいなというか、もっともっと自分の理想とするところに持っていきたいなっていうのがすごくあるんですね。でそれがですね、やっぱり自分で自分の先生を育てるという、言葉につながっていったんですけども、もともとですね、なんでこれをすごいこう考えたのかなって思うと、僕ですね、やっぱり今フィットネスインストラクターとして、ラディカルフィットネスというそのアルゼンチンで発祥されたプログラムの、マスタートレーナー、日本のマスタートレーナーですね、やっているんですね。このマスタートレーナーっていうのは何かっていうと、日本全国で23人しかいないんですけども、そのアルゼンチン発祥のプログラムの、さまざまなプログラムを各地、全国各地のインストラクターさんに伝えて、そしてそのインストラクターさんたちがお客様に伝えてくださるっていうような流れで、プログラムが届いています。それのですね、マスタートレーナーとして活動をするというふうに、14年か15年か、そこら辺からですね、ちょっと定かではなくなっちゃってるんですけども、その時から、スタートしています。で、その時にですね、やっぱり その時までは、一インストラクターとして、スポーツクラブで、そのラディカルフィットネスのプログラムを指導をしていたんですね、お客様に。その時はもう全く何も考えずに、自分自身がそのプログラムが楽しいから、がむしゃらに動いていたんですけども、マスタートレーナーの試験というのを、応募があったので、そこに、出てみたんですよね。受けてみたんですよ。受けてみたっていうか、マスタートレーナーになりたいなって思って受けたんですけど、そのマスタートレーナーになる過程っていうのがすごい、今思うと大変だったなっていうのを感じるんですよね。なんか皆さんどうでしょう、自分の今の会社で上司の立場になるとか、何か試験を合格するためにいろいろと勉強するわけですけども、それって結構大変じゃないですか。僕もですね、そういうことを経験したんですね。で、マスタートレーナーになるということは、全国でもう数百人、数千人ですね、数千人に、規模に関わる、その先生になるっていうことなので、やっぱりですね、すごいそこで自分のこう考え方であったり、動き方であったり、やっぱり変えさせられたんですよね。まずやっぱり自分たちが、自分がマスタートレーナーになるということは、人に対して物事を教える、伝えるという立場になるわけなので、やっぱりそれができてないと伝えられないじゃないですか。あいつ全然動き下手くそなのに、あいつの動き指導されるんだけど、みたいな結構批判がありますよね。そういう想像がついちゃったんですけども、やっぱりですね、そういうこともあったので、自分の動きっていうのをまず見直さないとなっていうことを感じたんですよ。その応募するときに。で、初めて自分の動作を動画に撮って、初めてではないんだけども、その時に改めてじっくり見たんですね。その時に愕然としましたね。あ、こんなに俺って下手くそなんだって思いました。あの時ですね、 もう本当がむしゃらに楽しんでたプログラムを楽しんでただけなんで、細かい動作の質っていうのを考えなかったんですよ。いやびっくりしましたね。下手くそだなって思いましたね。でその時にですね、あ、これはちゃんと自分で自分の体を変える努力をしないとな、動きを変える努力をしないとなって思って、そこからきっかけで自分の、先生を作り始めたんですよね。で、どうやったら上手くなるんだろうとか、体の動かし方っていうのはどうやったら、こういう風にかっこよく蹴れるんだろうっていうイメージはついてたので、もともとのマスタートレーナーさんたちがいたので、そういうイメージがあって、その時に、どうやったら足が上がるんだろうっていうね、足がサイドキックっていう、結構格闘技系のエクササイズを僕やってるので、格闘技系のエクササイズでかっこよく動くためにはやはりですね、足の上げ方であったりとか、キックの角度とか、パンチの回線とか、パンチの戻しとか、様々なですね、細かい動作に気がつくことができたんですよね。で、そこに対して、ああでもない、こうでもない、こうやったらかっこいいかな、あ、これなんかいいかも、みたいな形で自分の動作を振り返りながら、ちょっとずつちょっとずつ自分の先生を第三者の目で見ていったんですよね。自分のなので、こうイメージがついたわけですよ。こう動いてたら、あ、多分こう見えるんだろうなっていう、その第三者の目が見えたんで、ついてきたんですね。で、それに対して、じゃあこうやっていこう、こうやっていこうっていう風に、もう本当にその動き動作を何とか何とか変えていったんですよ。それがですね、もう、自分のもう思考として、変わっていく、相手に伝えるっていう、ポジションに立っていったと思うし、思考もやっぱりその何でしょうね、思考は動作も自分の動作をこういう風にやったら相手が分かりやすいとか、かっこいいとか、見せれる動きになるとか、そういったことを理解に変えていけたんですね。で、そういう風にやっていったら、やっぱりマスタートレーナーとしてデビューするってなった時に、その時も全然まだまだだったなって思いますけど、気づいたらやっぱりですね、その周りのお客様から、ユタさんの動きかっこいいですねっていう風に言われるようになったんですよ。それをもう気づかぬうちにですよね、本当にそんな風に全然まだまだだなって思ってたんですけど、そういう風に言われて、あ、周りからそういう風に見えるようになったんだなっていうのを改めて実感しました。これってやっぱり自分の中で自分の先生を育てたからかなっていう風に思うんですね。で、メタ認知ってすごい大切だと自分では思っています。なんてかっていうと、やっぱり僕はですね、今ビジネスもやっていますし、あとですね、やっぱり自分のその価値観を育成、成長させたいんですよね。で、物事の捉え方であったりとか、世界観とか、そういったものをもっともっと自分の中で、広げていきたいっていうふうに思っているので、そういう意味では、やっぱりメタ認知っていうのを自分の中で意識すごくしています。なので、さまざまなものをやってみたり、体験したり、経験したり、そして、考えて、行動するっていうことをするんですけども、こういうことをすることによって自分の中で、自分がまだ育っていくんじゃないかなっていうのをすごく感じているんですね。これってもう皆さんお気づきかもしれないですけども、何にでも転用できませんか？多分ダイエットに関してもそうですよね。ダイエットを、例えば炭水化物を抜くダイエットをして、痩せたんだけどもリバウンドした、これってモチベーションとしてはめちゃくちゃ下がるとは思うんですけども、ある意味一つのいい事例じゃないですか。あ、私炭水化物を抜くダイエットってやっぱり合わなかったと。炭水化物を抜いてダイエットした時に自分の体調が悪くなったりとか、あとはリバウンドする確率が上がるんだっていうことが発見できるわけですよね。じゃあ今度は炭水化物を抜かないようにダイエットしよう、じゃあどうしようっていうふうに考えると、他のやり方を調べるわけじゃないですか。ないし、自分のその周りのトレーナーさん、パーソナルトレーナーを見つけて、ダイエットに臨むということをするわけですよね。そういうふうに一つ一つの考え、思考をして行動することによって、成功に導かれていくというふうに思うんですね。絶えずこう自分の中でそのダイエットの先生をつけるわけですよね。そこに対して、自分自身が応えていくということをすると、やっぱり本質的なダイエットの成功につながるのかなというふうに思います。 まあ、本質的って何かっていうと、僕の中での価値観としては、その本質的っていうのは継続できる自分らしいダイエット法を見つけるということですね。うん、こういったことにつながっていくんじゃないかなというふうに感じます。はい、ということで、やっぱり自分がですね、今そのやっている、まあ、日々の行動に対して、ある意味なんかその変えたいなって思うことってやっぱりいろいろとあるじゃないですか。なんか時間がないとか 言っちゃう自分もいるし、なんでしょうね、もっと元気になりたいとかメンタル強くなりたいとか結構ねあったりすると思うんですよ。でもそれってある意味一つの気づきなんですよね。その気づきに対してやっぱり事実と感情っていうのを分けて、でその感情の部分っていうのをやっぱりもっともっとこう自分としては変えたいわけじゃないですか。伝わりますかね。自分がなんか落ち込みやすいタイプだったら、そんな落ち込んでる自分は嫌だって思っちゃうじゃないですか。でも実際に起こっている事実と感情の部分ではやっぱり全然ちょっと違うわけですよね、周りから見ると。なのでそこを自分自身で何とか分けてみて、じゃあその感情をまずは置いといて、事実に対して何かできないかなっていうのを考えながらやっていく。そしてそれがまたこうクリアになってくると、その捉え方が変わってくると思うんですよね。うん、まあ、伝わるかわからないですけど、まあ、自分で自分の先生をつけてちゃんと育てていくことによって、やっぱり自分らしい自分ができてくるんじゃないかなっていうのをすごく感じております。はい、まあまあちょっとずつですね、そんな形で価値観が広がればいいななんて思っています。何を参考になるかわかりませんが、いい話になっていれば嬉しいです。はい、というわけで今日は内容以上です。聞いていただいてありがとうございました。それではまた明日も投稿できたらしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。